テル人への手紙12章12節。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことがなく、むしろ癒されるためです。すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も主を見ることができません。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が汚されたりしないように気をつけなさい。また誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのように、みだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後に乗って祝福を受け継ぎたいと思ったのですが退けられました。涙を流して求めても彼には悔い改めの機会が残っていませんでした。あなた方が近づいているのは手で触れるもの、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きではありません。その言葉の轟きを聞いた者たちは、それ以上一言も自分たちに語らないでくださいと懇願しました。彼らは、たとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないという命令に耐えることができませんでした。またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは、私は怖くて震えると言いました。しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血です。本日は天のエルサレム市民として生き始めると題しまして、高橋先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お聞きになったこともあると思いますが、共産主義の創始者マルクスはですね、宗教は悩める者のため息、人民のアヘンである、なんていうことを言いました。それは要するに、苦しんでも天国に行ったら幸せになれるからといって、今の苦しみを耐えましょうっていうような形で作用するからということなんです。でも考えてみたらですね、この世界の歴史を変えているのは誰かっていうと、やっぱりクリスチャンが歴史を変えてきているっていう面があるのかなと思います。基本的人権、すべての人が同じ、ね、神の前に同じ価値を持つ、高価で尊い存在だなんていうことは聖書以外では言ってないんですね。ですから本当に私たちは知らないうちに歴史を変えてきてるんだっていうことを覚えたいと思います。で、実はこう歴史を見るときにですね、イエス様の時代、ローマ帝国が繁栄していました。で、ローマ帝国の繁栄の背後にですね、ローマ市民の誇りと責任意識があったということを言われます。この世界に、しかし同時にですね、この世界を変えているのはですね、天のエルサレム市民としての誇りを持つ私たちキリスト者であるということも言えるかなと思います。有名なですね、アメージング・グレイスの作者ジョン・ニュートンは奴隷貿易船の船長でした。彼が改心して奴隷解放の霊的な指導者へと変えられていく、そのような変化っていうのは一人一人の中に起き、それが歴史を変えているんだっていうことも覚えたいと思います。私たちのうちに与えられている永遠の命っていうのは、私たちを平和の使者として生かすエネルギーの源であるっていうことを覚えたいと思います。12章の12節で、ですからっていうのは、それまでのことの要約ですね。これは1節から11節まで書いてあることの中心なんですけど、特に中心は12章1節2節にありましたけれども、忍耐をもって私たちも走り続けようではありませんか、目の前に置かれている競争をって言って、その 際の秘訣は信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないということだった。しかもさらに忍耐ということについて書いてあった。さまざまな苦難を訓練として耐え忍びなさい、忍耐しなさいって勧められていた。この手紙の読者は想像を超えた苦難に襲われ、手も膝も消耗していたんでしょうけれども、そういう人々に向かってですね、十二節で言ってるのは、弱った手と、ね、衰えた膝、またよろめく膝を強めなさい、まっすぐにしなさいと励まされます。でさらに十三節では、まっすぐな道を作りなさいという勧めから始まって、あなた方の足のため不自由な足が踏み外させられることがなく癒されるためですということが言われています。要するに、まっすぐな道を作ることによってですね、不自由にされた足でも踏み外すことなくですね、癒されることができるようにということなんですけれども、実はこの12節13節の背後にですね、イザヤ書35章の御言葉がある。皆さん、イザヤ書35章って開いたことをおありになる方が多いと思いますね。イエス様の御業を一番要約しているのがイザヤ書35章。イザヤ書35章は何が書いてあるかというと、荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせるって言って、荒野にですね、雨がバーッと降って、そして花が瞬間のうちにバーッと咲いてくるっていうイメージなんです。そのように神様はこの荒野を変えるんだよって言ってる。そういう中で進まれたのが イザヤ書35章3節、弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。この弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよという御言葉をここで引用して、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさいということをここで言われているんです。だからこれ読んでる人はパッとイザヤ書35章が思い浮かんだんです。そしてそういうイザヤ書35章、その後何書いてあります？イザヤ書35章の5節ですね。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開かれる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。これこそまさにイエス様の救いの御業、イエス様の癒しの御業の要約でしょ。だからそれほどにイザヤ書35章というのは大切なんで、それが思い浮かぶようにしてこう書いてある。でそこのところで面白いのはですね、さらに続けて14節、すべての人との、さっきのヘブル書12章に戻るとまた35章も見ますけれども、すべての人との平和を追い求めなさいって書いてある。平和を追い求めなさいって言ったときにね、いろいろと世の中には悪い人がいる、ね、なかなか平和にならない箇所がある、ね、まあ、現在も日本と韓国の関係がちょっと本当に心配なんですけども、とにかくですね、やっぱり、相手の態度が悪いとそれに対して報復したいっていうのが、まあ、人間の世界ではあるんですけども、でもね、できる限り全ての人と平和を保ちなさいっていうのは聖書を言ってることの中心なんです。じゃあその時にですね、じゃああの悪いことをやってる人をそのまま放っておいていいのか、不条理な要求してる人をそのまま放っておいていいのかっていうことに関して、さっきのイザヤ書35章では何と書いてあるかっていうと、イザヤ書35章の4節、さっき読んだ真ん中に書いてあるんですね。心を騒ぐ者たちに言え、強くあれ恐れるな、見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神が来てあなた方を救われる。言ってるのは、不条理を正すのは神の責任なんだ。神は来てこの世界の不条理を正すんだ。だからあなた方の使命は人を愛することなんだ。 人を愛するってことは人を好きになるって話じゃないんですよ。敵は好きになれないんです。でもね、相手が困ってるのを見ていい君だって言わずに、相手が困ってるのを見て助けるってことはできる。それが平和を広げる、平和を追い求めるってことなんだっていうことなんです。ですからこの、ね、イザヤ書35章の文脈から見ていくと、ね、なぜ私たちは全ての人と平和を、ね、求めることができるか、ね、どうして全ての人に優しくすることができるかっていうと、神様が最終的にこの世界を変えてくださるから。この世界が変わり始めたっていうことが、イザヤ書35章に書いてあることをイエス様一つ一つ成就していった。目の見えない人の目を開き、耳の聞こえない人の耳を開き、そして足なえの足を癒してくださった。そこから出てくることは、ね、神様は荒れ地に花を咲かせてくださる方だ。どんな悲惨な状況の中にも喜びを与えてくださる方だ。この世界は完成に向かっているんだ。シャロームの完成に向かっているんだ。で、神様は、悪は必ず神様ご自身の責任で正してくださるんだ。だからあなた方の責任は敵を愛することなんだ。すべての人と平和を結ぶことなんだっていうことがこう書いてあるってことですね。そういう中でヘブル書の12章、また戻りますけど12章14節からでですね、次に出てくるのは清さを追い求めなさいってこと。で、その清さを追い求めることなしには誰も主を見ることができない。この清さを求めるってことに関しては、その前の12章10節でですね、霊の父は私たちの益のためにご自身の清さに預からせようとして訓練される。清さっていうとですね、ついつい僕なんかびくついちゃう、なかなか清くない面があるからってね、皆さんもそうじゃないでしょうか。で、なかなかね、いつまでたっても清くなれないんだよって。でも神様が清くしてくださるっていうから信じてんだけども、でもいつまでたっても変わんないなって思っちゃうところがある。でもね、このヘブル書10章10節で言われていたこと、ヘブル書10章10節で言われたことはね、この方の御心に従って私たちは聖なるものとされている。キリストの十字架の血によって私たちは聖なるものとされてるって言ってるんです。あのひっちゃかみっちゃかのコリントの教会に向けてパウロが手紙を書いた時、あなた方は聖なるものなんだ、だから聖なる生き方をしなさいって言ってる。だからすでに実現されている清さっていうことを私たちは思い浮かべなきゃいけない。昔から福音派の教会でですね、清めっていうことを言うときに大抵ね、分離っていう面が強調された面がある。分離だからね、この世のですね、この乱れたカルチャーにね、カルチャーから分離しなさいってね、ダンスなんかやっちゃいけませんね、演歌なんか歌っちゃいけませんとかね、そういう形で分離を強調した面があるんですけれども、でもね、この清さっていうとみんな思い浮かべるべき御言葉は何かっていうとね、レビ記19章なんですよ。レビ記19章2節、これこそレビ記の中心、あなた方は聖なるものでなければいけない、あなた方の神主である私が聖だからである。だけどレビ記19章っていうとそれに勝って有名な御言葉ありますよね。レビ記19章で有名な御言葉はみんな知ってる言葉、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというのはレビ記19章18節の御言葉だよ。だからね、清くなりなさいっていうことは隣人愛といつもセットなんです。この世からの分離じゃなくて、この世の人々を神の基準で愛するっていうことが言われていることなんです。そしてレビ記の文脈って何かというと、ね、あなた方は神の清さ、ね、神ご自身のこの清い住まいの中に、清い領域の中にあなた方は招き入れられているんだ。あなた方は神の清さの中に招き入れられているんだから、神の基準に従って人々を愛しなさいよっていうことが言われている。ところが しばしば聖なるものとなるっていうことはですね、この世と人々と違った生き方をするんだっていうことがですね、行き過ぎている場合がある。そういう中でですね、次に書いてあるのはですね、誰も神の恵みから落ちないようにといって、また苦い根が生え出て悩まされたりしないようにということなんですけれども、ここで強調されている、まず誰も恵みから落ちないように気をつけなさいということ、神の恵みから落ちないように気をつけなさいというのは、これヘブル書で繰り返されていることなんですけれども、大体ヘブル書読んでね、一番ショッキングな御言葉は何かというと、ね、6章4節から6節なんかね、あったんですけれども、あなた方は神の恵みを味わって、そこから落っこってしまったら、もう立ち返りようがないんだっていう御言葉があります。だから、ね、もう悔い改めることができない、そういう分岐点があるんだよっていうことが書いてあるのが、それがヘブル書で一番苦しいところって、解釈が難しいところなんですね。そういう中で、第2番目に、誰も苦い根が生え出ることのないようにっていうことが強調されるんですけど、苦い根が生え出るってことは何かというと、こう信仰の喜びの原点から離れてしまって、別のものを求め始めるっていう文脈の中で言われている言葉なんですね。イエス様の時代のパリサイ人は、ね、例えば食物立法、ね、何を食べていいか何を食べてはいけないかとかね、また安息日は何メートルまで歩いていいかとかね、安息日はどこまでのことをしていいかということを非常に厳格にやっていました。彼らはある意味で清さを追い求めていたんです。それに対してイエス様は何とおっしゃったかというと、パリサイ人たちに向かってね、あなた方はなんかいろんな細かいことを一生懸命やってんだけども、根本がずれてる、あなた方の心が神から離れているって言ったんです。それを私たち気をつけなきゃいけない、ね、いろんなことをきちんとできるクリスチャンになるのはいいことなんですね。この世の悪に染まらないのはいいことなんですけども、根本が、ね、心の奥底が、ね、自分を誇っていや私はいいことやってるっていうんじゃなく形になって、本当に真実に神を求めようとしてなかったら、それはイエス様から一番嫌われる存在ということになっちゃう。で、次に第三の警告として出てくるのは、誰もエサウのようにみだらなもの、俗悪のものにならないように気をつけなさい。エサウの問題というのは何かというと、ね、エサウというのはヤコブの、ね、双子の兄だった。彼は長子の権利を持っていた。だからアブラハム、イサクの後継ぎになることができるはずだった。で、それに対して、ね、双子の弟のヤコブはいつもですね、一緒に生まれてきたのに、なんでエサウが長男で俺が次男なのかっていうことをいつも、ね、頭にしてた。ある時にですね、エサウが野の、ね、獣を猟して、そして帰ってきた。お腹がペコペコだった。そこでヤコブさんがですね、レンズ豆の芋を作っていた。で、自分が取ってきたさ、量の獲物はさ、こう煮るって時間がかかるからね、差し当たりお腹を満たしたい。で、それをくれよ、赤いのをくれよって言った。で、その時ヤコブは何と言ったかって言うと、あなたが自分の長子の権利を私に売り渡してくれたら食べさせてあげるって言ったんです。その時にエサウは何と言ったかって言うと、いや、長子の権利なんかどうでもいいから差し当たり食べたいんだよって言って、ね、長子の権利どうでもいいから食べさせてくれよって言って、そのレンズ豆も食べちゃったんだ。それが神様の怒りを買うんです。エサウは一杯の食べ物と引き換えに長子の権利を売り渡したものとしてみんなから記憶されることになる。その後ですね、不思議な導きの中でヤコブがイサクからの祝福を受ける。そこに騙しが入ってたんですけれども、でもね、エサウは分かった時にですね、必死に お父さんのイサクに、声の限り激しく泣き叫んで、お父さん私を祝福してください、私もっていうことを二度も願う。それに対してイサクはもう遅いんだって言った。祝福はヤコブに与えてしまった、お前はこれから弟に仕えるんだっていうことを言った。そのことをですね、前提にここでね、17節、あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったが退けられました。涙を流しても彼には悔い改めの機会が残っていませんでした。これはね、後になって望んでも立ち返るメタノイアの機会を見出せなかったって書いてある。この悔い改めって言葉は厳密に言うと立ち返る、メタノイアってのは改心、心の方向を変えるってことなんですね。だからもうこの長子の権利がいかに大切なものかっていうことを覚えて、それに立ち返ろうとしても遅すぎた、ね、言ってることは、私たちがですね、何度も何度も神様の祝福を聞きながら右から左に流していくとね、そのうちにですね、立ち返りたいと思っても立ち返るっていう気持ち自体が生まれなくなる分岐点があるんです。悔い改めるのに遅すぎる分岐点っていうのがあるんです。これが心が麻痺してしまうから、ね、そのことが今日一番最初でね、詩篇95編で読んだ、詩篇95編で繰り返しながらね、今日もし御声聞くならあなた方の心を固くなにしてはならない、今日御声聞くならまた同じこと言われてるよって、今日御声を聞いてまた同じことって言ってる人は滅びに向かうって言ってるんですよね。今日御声を聞いたら心を固くなにせずに、それを神様の御言葉として受け止めなさい。何度も何度も右から左に流すと立ち返ることがもうできないっていう時点があるんだよっていうことが書いてある。これがヘブル書の一番恐ろしいところなんです。これは実際に私たちの中で起こることです。残念ながら私たちの家族の中でね、また同じこと言ってるね、本当にだからそうなってしまったら遅いんだ。こっから心の敏感さが失われてしまったらもう本当に遅いんだっていうことがあり得るんだ。だからね、ここで清さを求めなさいっていうのはね、だから生活の仕方が変わるっていうよりは、本当に神様との関係をね、神様が私たちに本当に目を留めてくださって、神様ご自身の方から私たちと清い関係を築きたいと願っている、その神様の気持ちをないがしろにしちゃいけないよっていうことが繰り返し書いてある。そういう中で18節から24節は、これは一つのまとまりの文章ですね。18節から24節、それはとね、あなた方は近づいているって書いてありますけど、あなた方は近づいている、またあなたが到達しているのではありませんと言って、まずですね、シナイ山に神が降りてきた状況を語りながら、で22節ではですね、22節では、しかしあなた方は近づいています、またあなた方は到達していますっていう表現があって、これだから18節と22節が対比になってるんですね。で22節の部分は英語にすると You have come to Mount Zion、 You have come to Mount Zion、 もうすでにあなた方はシナイ山に来てるんだよってことを言ってる。シナイ山とは何かというと天のエルサレム、もうすでにあなた方は新しい国の民とされてるんだよってことが強調されてる。私たち聖書を読むときにいつも言いますが、二つの時制があるんです。それは私たちはすでに救われているっていう面と、まだ救われていないっていう両面があるんです。すでに救われているってのは、私たちはすでに永遠の命を持っている、すでに神のことされているってね。 でもまだっていうのは何かって、私たちはまだね、清さにおいて完成してない、まだ実際にね、あの天のエルサレムに入ってない、まだ復活してない、ね、そういう面ではまだなんです。すでにっていう部分と、英語で言うと already っていう部分と not yet、 まだっていう部分が両方考えないと聖書の福音は分からない。ここで言ってることはですね、ですから神の目から見たら、実はあなた方はすでに新しいエルサレムに入ってるんだよってことを言ってる。でもその対比でまず言ってるのは18節から19節のところでですね、あのかつてのイスラエルの民がシナイ山で神と出会った時のことを言っています。シナイ山に神が降りてきた時にどうだったかっていうとね、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角笛の音が非常に高く響いたんで、宿営の中の民は皆震え上がったっていうね、震え上がった状況、そのことを前提としながらですね、18節19節では、あなた方が近づいているのは触れることができるものではありません、燃える火、暗闇、暗黒、あ、黒い雲、暗黒、黒雲、暗黒、嵐、ラッパの響き、言葉の届きなのです、ね、それを聞いた者たちはそれ以上の言葉が語られないようにと懇願したのですということが書いてあります。それはあの、ね、かつて神がシナイ山に降りてきた時の恐ろしい状況で、しかも、ね、神がシナイ山に降りてきたのは何のためでした？神がシナイ山に降りてきたのは何のため？民全体に10回、10の言葉を語るため、ね、多くの人誤解してるんですがね、10の言葉は、10回の言葉は、ね、モーセを通して与えられたんじゃなくて、神ご自身が直接にイスラエルの民全体に語ったんです。だから10回っていうのは特別なんです。他の聖書の言葉よりはるかに上に立つ特別なものなんです。神ご自身がイスラエルの民全体に直接語ったもの。でもその時の、ね、みんなあの神の声を聞いた者はもう本当にみんなビビってしまった、恐れてしまって、こんな恐ろしい声をもう聞けない、それは火の中から語ることであり、その声自体がですね、みんなに恐怖を覚えさせるものだった。そのことがこう20節21節で書いてある。ですからかつて彼らがシナイ山で神と出会った時には本当にみんなが恐怖で震えていた。モーセでさえ恐怖で震えていた。それとの対比で22節から24節で言われているのは、しかしあなた方は今到達している、すでにあなた方は達している、霊的な意味では、ね、それはシオンの山になんだ。シオンの山ってのはエルサレム神殿のあった場所ですから、これは雨なる天なるシオンの山に今来てるんだ。それはね、天上のエルサレム、天のエルサレムなんだ。それは御使いたちの祝宴の場なんだ。祝宴、喜びの集いなんだ。そして天に記された長子たちの教会なんだ。ね、あの、まあ、聖書の中で分かりにくい言葉は、あの、私たちはこのままで神の子供、Sons of God とされたと書いてあるんです。 Sons、ね、だから女性も息子なんですよ。なんで女性を息子というかというとですね、要するにキリストが神の長子である、長男である、それと同じ立場を私たちに与えられたっていう意味で、サンシップっていう言葉がありますね。私たちは聖霊において神の子供、神のかけがえのない息子と同じ立場にいられたっていうのが私たちだから、長子たちの教会って、私たちはその長男たちの集まりの一部とされているっていうことが言われている。そしてすべての裁き主である神、ね、旧約聖書を見ていくと、裁きっていう言葉は実は救いなんです。裁きっていうのは神様がこの世の不条理を正してくださるっていう意味なんですね。で、そういうまたさらに完全なものとされた義人たちの霊、ね、私たちはまだ未完成なんだけど、 神様はキリストの血によって私たちを清めてくださったという意味で私たちはもうすでに完全なものとされている。新しい契約の仲介者イエス、ね、ヘブル書であったね、古い契約は何かというと石の板から私たちに命ずるものだった。新しい契約は何ですか、ね、新しい契約っていうと、ね、エレミア31:31ってね、ね、アイスクリーム屋さんじゃなくてエレミア31:31、それは私たちの心の中に神の御教えが書かれることだ、ね、それをそういう新しい契約の仲介者としてイエス様がいらっしゃる。そしてアベルの血よりも優れたですね、キリストの血って書いてある。アベルの血っていうのは一番最初にカインによって殺されたアベル、これは神の正義を求める血なんですね。それに対してキリストの血は私たちの邪悪な良心を清め、全く信仰を持って真心から神に近づくことを可能とする、ね、だからキリストの血は私たちの内側を変え、私たちが喜んで神に仕えたいっていう思いを生み出すのがキリストの血なんだよっていうことを言ってる。とにかく私たちはもうすでにね、雨なるシオンに近づいているんだよということを言ってる。僕がちょっと見落としたことがあるんですけどもね、皆さんローマ帝国っていうのはどこから始まったと思いますか。ローマ帝国ってのはローマという町、ローマという市の都市国家、都市国家が全ヨーロッパに広まったもの。なんで一つの都市国家が全ヨーロッパに広まることができたかって、それはね、ローマ市の市民としての誇り、自覚、このローマ市民としての誇りと自覚っていうのがやっぱり一番の原動力になってるんじゃないかって言われる。ただね、ローマ市民の資格はローマに住むですね、貧しい人々にとっては重荷となっていった。ローマ市民はね、命を懸けて戦う必要があったから。でそのうちにですね、軍隊はですね、お金で雇われるようになってくるんですね。税金で雇われるようになってくる。でそういう中でローマ市民権というのが意味がだんだん変わってくるんですね。でもローマ市民権を持つっていうことはどこにいても、ね、ローマ市を誇りとする、ローマの元老院システムだとかですね、ローマの政治体制を誇りとして、ローマこそがね、世界の平和の源なんだっていう誇りを持って、だから私は平和の使者としてローマの平和と繁栄をこの地にもたらすために私はここにいるんだっていう誇りを持つっていうのがローマ市民として生きるってことなんです、ね、でもほとんどのローマ市民はね、後の時代になるとローマには住んでないんです、ね、ほとんどのローマ市民は、パウロもローマ市民だったですけどもね、ローマには住んでないんです。でもいつもね、ローマ市を代表するようにして生きるんです。その同じ言葉を使って、あなた方の国籍は天にあるってピリピ3章の10節で言ってる、ね、このあなた方の国籍は天にあるって言った時にですね、それは死んでも天国に行けるって話じゃないんですね、まあ、それ、まあ、ピリピ3章20節ですね。それ以上にこれはいわゆるシティズンシップって、英語で言うとシティズンシップ、市民権ですね。だからローマ市民であるっていうことの誇り、それに相当するように、あなた方は新しいエルサレムの市民なんだ、新しいエルサレムの市民権を持っているものなんだ。だからローマの市民がですね、どんなところに行ってもローマ市民としての誇りを持ってですね、生きると同じように、あなた方は天のエルサレム市民の誇りを持ってこの地に使わせていくんだ、ね、だからこの地でむやみな争いがあったら和解をするんだ、ね、この世の人々とは違った次元、違った感覚でこの世で生きていくんだっていうのが新しいエルサレム市民として生きるってことなんです。人々にはね、ちょうどローマ帝国の中でローマ市に行った人がほとんどいないと同じようにね、私たちが接する人々もですね、天のエルサレム、何それとかね、 天のエルサレムと何の話してるのかよく分かんない、なんかエルサレムって争いばっかりやってるみたいなとか言ってね、話が通じない。でもそういう中でも実は神様はこの地を支配しておられて、この歴史を書いているんだっていうことをですね、私たちは証しする。それがね、ローマ市民じゃなくて新しいエルサレム市民として生きるっていうことなんです。でそのことを一番美しく歌ってるのが、あ、すいません、ちょっと急に言いますが、あのパワーポイントで見せていただきたいんですけどもね、あの、うん、後で歌うですね、あのジョン・ニュートンの、ね、一番最初にジョン・ニュートンのね、これは名作の一つなんですね、栄光あふれるシオンっていうね、あのから始まる歌なんですけども、その一番の歌詞ではですね、栄光あふれるシオンの町は岩の上に立つ御神の都と言って、私たちはあのここに向かって生きているんだ、そしてそれは私たちに保証されているんだと言って、4番目の歌詞がいいんですね。このだいたい賛美歌は3番までしか訳されていない、ね、あの教会福音賛美歌の方はあの4番まで訳されている。でもね、4番がいい歌詞。4番は、御民は主イエスを信じて仰ぎ、地表に現れ恵みを受ける、尊い王なる祭司とされて、感謝と賛美を神に捧げると。私たちは、ね、王なる祭司として、王なる祭司としてこの地に使わされる。あなた方は王であり祭司なんですよ。で、さらにいいのが5番目の歌詞。5番目の歌詞は、あの、本邦初公開。私が訳した、ね、5番目の歌詞は何かって、我らは雨なるシオンの民ぞ、ね、私たちはもうすでに、ね、シオンの市民とされているんだ。だから、ね、この世の誉れとか富の惑わしあっても、私たちの誇りはただイエス様の十字架なんだ。そして私たちの、ね、神のことされた喜びは日々新たに広がっていくんだ、こう歌詞になったんですね。この4番目5番目の歌詞を覚えてね、歌うといい。もともとね、この曲はあのこのメロディーはね、あの何から始まってるかというと、ジョン・ニュートンは別のメロディーを意図して作ったんですけども、ジョン・ニュートンの後にですね、あのハイドンというですね、ウィーンのですね、あの作曲家がいるんですね。ハイドンというウィーンの作曲家はですね、当時ですね、あのナポレオンが迫ってくるっていう中でね、我らウィーンの王様のための曲を作ろうつって、あのウィーン皇帝のためのですね、歌を作ったんです。で、こうたくましい歌なんですね。それがあのこのね、天の栄光を歌う歌としていいなっていうんで、このジョン・ニュートンの詩がこれに採用されて、この曲を元に広まっていくんです。もともとだから国の栄光だとか私たちの誇りを歌うもんですから、これは後でドイツ国歌としてもですね、使われるようになるんですね。だからこの一つの曲がなんかいろんな、ね、賛美歌に使われるっていうパターン、ね、の一つですけれども、とにかく、うん、そういう中で私たちは誇りとするのはですね、あのドイツ国民でもなく、またウィーンの皇帝でもなく、ね、私たちが誇りとするのはイエス様の十字架なんだ。そして私たちは、ね、新しい、天のエルサレムの民として、ね、ローマ市民じゃなくて新しいエルサレム市民としてこの地に使わされて、新しいエルサレムの素晴らしさを証しするんだっていうことなんですね。そういう気持ちで、ね、この後の歌を歌っていただきたいと思いますが、まずお祈りをします。天のお父様、私たちが本当にすでに新しいエルサレムの民とされていることを覚え感謝します。どうか本当にこの世でさまざまな誘惑があります、惑わしがあります。でもローマ帝国がローマ市民の誇りと責任によって、繁栄したと同じように、この世界は新しいエルサレム市民の誇りと自覚を持つクリスチャンによって変えていきます。どうか私たちがその誇りと責任を持ってこの世において王なる祭司として生きることができますように、そしてイエス様の十字架のみを誇りとしてこの世で生きていくことができるようお守りください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。